北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はいはいはい、始まりましたよ。第3回、私北山さとしことトンボのラジオがまたまた帰ってまいりました。ついにですね、4月に入りまして、桜もこちら東京では結構咲いてきてましてね、お花見なんか皆さんもうしましたかね。私まだできてないんですけど、っていうのもこれ撮ってるのね3月中なんで本当にまだ咲き始めたくらいなんですが、まあでも家の近くの桜が結構綺麗に咲いてて、あーいいなーと思って、前回紹介したあの小桜さん、かりんとうの小桜さんの桜かりんとうとか食べながらね、桜見たらオツでしょうね、そんなことを思いながら、毎日生活してるんですけども、今回、4月っていうことで、出会いと別れの季節、私はねあんまり、仕事から、の別れっていうのはあまり関係ないんですけど、最近夜の街に出るとですね、結構、学生さんとか、サラリーマンの方が送別会やってるんでしょうね。送別会で飲みすぎてもうぐでんぐでんの人たちいっぱい見かけまして、あーなんか逆にそういうの俺も久しぶりにやりたいなーなんて、そんなことをちょっと羨ましくね、本人たちめっちゃ気持ち悪いんでしょうけど、ちょっとそういうのが最近ないんで、ちょっと羨ましいななんて思いながら今見ておりました。こんなどうでもいいことばっかり喋っててもあれなんで、番組紹介します。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしています。それでは、トンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、やってまいりました、トンボの妄想ナレーションのコーナー。私トンボが勝手に自分のやりたいナレーションを、勝手に原稿を書き上げて、勝手にただただ読み上げる、そんな自己満足満載のコーナーでございます。これがね一番至福の時もう楽しくてたまんない。もう自分でね、なんでこんな原稿出てくるのかなって毎回思いますもん。自分なんだろう、こういうライター向いてんのかなみたいな。あ、怒られちゃうね。こんなこと言ったら怒られちゃうね、本職の方に。ということでね、今回も原稿返してきましたよ。で、今回は、そうですね、一つテーマを挙げるとするならば、バカというね、言葉。ね、これが一個のでっかいコンセプトになってるので、それで、どんな CM になったか、どれだけバカな CM なのかっていうのは、聞いていただいた方が、多分わかると思うんで、好き勝手ちょっとこれから始めさせていただくんで、皆さんそんなバカなナレーション聞いてくださいね。
バカ！皆さんも一度は言ったり言われたりしたことがあるはず。バカという言葉、もちろん意味はご存知ですよね。頭が悪いとか、何かに劣っているだとか、愚かだとか、マイナスの意味の言葉です。しかし
このバカには野球バカだったりバカ騒ぎのように一つのことに集中して夢中で楽しんじゃうみたいなプラスのニュアンスで使われることもしばしば。今回はそんなプラスのバカのパワーを体中に吸い込んで楽しんじゃおうというフェスティバル、スーパーカー祭り2016がこの夏開催されるというホットな話題をお届けだ。って、違う？スーパーカー祭りじゃなくてスーパーカー祭り？というわけで、気を取り直してスーパーカー祭り2016この夏開催決定。この宣伝本題に入るのは遅かったけれど、スーパーカーは超速い。サーキットでのテスト走行の見学や本物のスーパーカーの試乗もできちゃうバカ楽しいイベント、スーパーカー祭りでみんなバカになろう。
あー終わったー。なんか改めて自分の原稿を見ると超恥ずかしいよ。
もう何なんでしょうね今のナレーションは。もうなんかもう自分でなんかバカっていう単語を言いたかったんですね。なんかバカ騒ぎとかバカ楽しいとかで、そんなんやってるうちになんかスーパーカーってバカとパーカーみたいな、そんなのを思いついちゃったのが運の月。もうなんかね、なんだろう、それをどうにかして組み合わせられないかと思った結果、バカとあのパーカー、スーパーカー、スーパーカー、スーパーカーとバカをつなげる、スーバカ、スーバーカーみたいな、ものすごいね、あの無理やりなこのストーリーをね組み上げたわけなんですけども、いやもうこれはね、考える時点で私は多分普通の人間じゃないなと改めて思いました。そんなのね、本当多分私が一番のバカです。こういう面白いね、なんかイベントもあったらいいなと思いつつ、あと今回一個あれなんですよ、原稿直しがありまして、最初スーパーカー祭りじゃなくてスーパーカーフェスティバルってやってたんですけど、一応なんかあのね、本当にあったら困るなと思ってスーパーカーフェスティバルであのネットで検索したんですよ。そしたらあの本当にスーパーカーフェスティバルっていうイベントがもうすでにあの長い間開催されてるイベントがあって、これは使っちゃまずいな、怒られるなと思って、あの急遽ですねスーパーカー祭りっていうあのすごい語呂の悪いイベント名であのやらさせていただいたんですけど、まあね、あのいつかね、あのスーパーカーフェスティバルやられてるあのね、あの組織の皆さん、あのこれ聞いてたらあのね、あの私にナレーションの仕事をくださーい。あのください、ネットでこんなね、トンボくんがあの逆オファーしてまーす。ということでですね、まああのこんな感じで、まあ、今回は、妄想ナレーションのコーナー、まあ、今回一つなんですけども、やらせていただきました。であのここら辺であのコーナー終わらせていただいて、一曲ですね、あの聞いていただこうと思います。今回ですね、私の、 あの友人のシンガーソングライター、立野博明さんという方にですね、曲の方をあの使わせていただいて、聞いていただきたいと思います。立野博明でクリームソーダ。
日僕はモノレールに乗って四つ目の駅で降りた。昨夜の母さんの一言、もうすぐ父の日ね、笑いながら半分真面目に水たまりを避けながら塗り替えたばかりの母のマンションへ歩く。父さんのことを考えながら久しぶりの街並みが目に映る。母さんの得意な B ピーマンの肉詰め、姉とかじりながら父の昔話へ、自分の部屋だった場所へ行くと、今は姉の荷物置き場で、片隅から見つけた埃のかぶったオフホワイトキャンパスは、書きかけの父さんの顔、クレヨンの色が僕を少年の頃に戻す。高い棚の上のレゴコレクション、それは父さんの宝物。椅子に登って壊してたのは、約束を守れない僕だったのです。ゆっくりとゆっくりと思い出は忘れたり思い出したり、いつだってあなたへの気持ちは泡のように消えたり増えたりする。空の下四つの花びら、それは家族、笑い声が交差する。いくら時間が上がっても振り返るとそれは過去になる。ジェットコースターで僕の隣、父さんは降ろしてくださいと泣き叫んでたけど、それより僕は母さんに預けた飲みかけのクリームソーダの方が気がかり。楽しい時間も明日になれば終わること分かっていた。イギリス、フランス、なぜ父さんはいつも一緒にいないんだろう。たまにかかってくる電話、元気にしてるかと受話器越し、あの頃行き先告げてはまた遠くに行ってしまう。あなたはいつもいなかった、それが当たり前になってた。ただもう少しだけ僕はあなたの背中を見たかった。やがて聞こえなくなった父さんの声、忘れたり思い出したり、ゆっくりと消えてゆく氷のように、あなたの声遠くなってゆく。血の行き交うお茶の水、明大カフェで今親父は目の前にいる。テーブルを挟んで時間を埋めるように、二人は口を開く。何を頼もうか、私はアイスティー、僕は少しためらいながら、クリームソーダありますかと店員に言うと、親父は少し笑った。思い出が一瞬で蘇ってくる。一緒にはいられなかったけど、あなたといつもどこかで必ずつながっていると思ってたんだ。いろいろな顔が家族にもいろいろな形があるとふと思う。今があるから過去がある、過去があるから今があるんだな。 僕、それはバニラとソーダ水と思ってた。でも本当は溶け合っていたんだね。親父と僕はまるでクリームソーダ。茶の水駅で親父は今度は彼女くらい連れてこいよと、大きな背中を見せて大きく手を振っていた。見えなくなるまで振ってた。見えなくなるまで振ってた。見えなくなるまで降ってた。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ。この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナー入りましたよ。このコーナーは私が勝手に好きなところにロケに行って、その音源をお届けするコーナーなんですけども、今回先ほど聞いていただいた曲の舘野広明さん、この方がですね、ライブのイベントを、お店でやるということだったので、そのライブのところにですね、お邪魔して、それでお話とか聞いてきたので、その音源を聞いていただきたいと思います。ではロケ音源の方どうぞ。
はい、どうも、トンボです。今日は、八王子に来ております。なぜ八王子に来ているかと言いますと、私のお友達の、シンガーソングライター舘野広明さんの、ライブがですねあるということでお伺いしました。ではライブに参加して、でその後にいろんなお話を聞かせていただくことになっておりますので、では行ってまいります。
ということで、皆さん、今日はねお越しいただきましてありがとうございます。舘野広明、ライブクロスロード、包み込む歌声ボリューム3 in 北沢コーヒー店。長い。
ケーキ何食べた？
ケーキ、なんかムースみたいな、
カップに入ってる。
そうです、そうです。
おお、
はい、
なるほどです。これとかちょっと食べていいな。
ええ、どうぞ食べてください。
じゃあまあ食べますけども、美味しい、美味しい、美味しいでしょ。なんか味が優しくてね。
そしてライブお疲れ様でした。
ありがとうございます、ありがとうございます。
本当なんか雰囲気で喋って、それを切って使うんで、
うん、
普通に喋っていいと思います。
なった。じゃあ話そう。
じゃあめっちゃ緊張してる。肩書きはあれか、シンガーソングライターみたいな、なんかそんなによくわからないで、ずっと接してきたんですけど、
う
ん、
そうだよね。
なんだ1年くらいの付き合いなんですけど、
そう結構活動の幅が広かったので、はい、最初はもうギタリストだったんですよ。
あ、もうギターだけで歌ってなかったんです
か？そう、歌ではなくて、ユニットでデビューした時に はい、もうエレキギター、ほぼエレキギターで。
あ、エレキだったんですか。
そう、エレキだ、エレキだった。たまにエレキっぽいことするでしょ、俺。
必要っすね。
キュイーンってなるでしょ。エレキなんです、もともと。
あ、だから結構、なんかロックテイストもありつつみたいな。
そうだね。そうそうそうそう。もともと、あの、ビーズとかすごい好きだったから。
なんか意外です。なんか、聞いてる感じが結構、本当に落ち着いた感じの曲とかも多い。
ああ、そうだね。そうだね。今日はね、ちょっと、あんま、セクシー路線はやらなかったですけどね。セクシーみたいなの
がだいぶセクシーボイスが響き渡って
まあそうだよね、やっぱりねついつい響いちゃうんだね、俺の声
じゃあ、いつからやられてるんですか
音楽、
はい、
音楽は、そうだな、音楽はね、十何年前だっけ音楽どのレベルで、そのデビューがってこと
デビューがっていうか、なんかちゃんなんか自分がなんかもう学生の頃から楽器はずっとやってて
そうそう中学生の終わりで楽器始めてだからもうほぼ高1の頭くらいから、頑張ってた
それは、うん、あれですか音楽が好きだったのかモテたかったのかでいうとどっちだったんですか
あのねそのどっちでもないんですよ
あどっちでも逆に気になりますよね
あのね、
はい、
中学校の時仲良かったサッカー部の友達が、はい、俺サッカー部だったんだけどで、サッカー部の友達がみんな音楽始めちゃって、みんなギター始めちゃって、で、俺だけ話についていけなくなったんですよ。
あ、みんながギターの話で盛り上がった
そうそうそう。エレキのさ、ルナシーがさ、グレーがさ、って言ってる時に、まあその世代なんだよ。で、ルナシーね、ルナシーね、みたいな。全然わかってない。中2でルナシー、グレー、ラルク、あんま分かってないって俺くらいなもんで結構珍しかったんだけどそれで分かってなくてで、まあちょっと必死に聞くじゃん、
はい、
それでもギターやってないから話についていけなくてシールドとか言われてもシールド何縦縦みたいな
もうドラクエの世界
そうそうそうそうえ、何ステテコパンツかなみたいななんかもう違うねあなんかもうねお鍋の蓋みたいなもうそういう感じになっちゃって全然そんでこっち素で言ってるのに相手はもういいよお前みたいになってあこれダメだなってなってでじゃあもうギターか綺麗だしルナシーの人が使ってるギター買おうと思って安いの買って始めた
じゃあもう最初は仲間に入りたくてっていう
イエス仲間外れ寸前でだった
なんとかそこにしがみつこうと
うん
それがスタートだったんです
そうそうそうギター始めたのはそれが理由でそれでだから仲間外れになりそうだったの
そのスタートから何の転機があって、うん、こういう音楽の方向に進んでたんですか
もともと目立ちたがり屋だったんですごいかなり、うんでそれがもう実生活の中で要所要所に出ちゃっててなんかもう自分でこの力をコントロールできなくて
そう出たい
そうそうそうそうそうそうでこれはもうなんか普通のいわゆるその会社員とかもともとサラリーマンという響きはちょっと苦手だったんだけど子供の時から
ああなるほど
なんかもうそのいわゆるその会社員とかで俺できないんだなってなんか子供心に分かってて
もうデスクワークとか無理だな
ああそうそうそうジムとかあの最も今も苦手だし、うん、だからもう目立つならもう芸能人しかないだろうって思ってたんだよね
なるほど、うん、じゃあその思ってた中で音楽を始めてたってい
うそうそうそうそうそうだからまあすげえ目立ちたがり屋なんだけどどうしたらいいのかなと思ってるところでギターというものと出会ったのであもうこれなんだろうなと思ってそんで誰よりも真面目にやってたという
あれ高校は行ってるんです
よああ高校行ってるよ
いやそんなパーソナルな話した
いやいやでも高校逆に行ってた人の方が少ないない
やいやパターンがあるじゃないですか
ありますね
高校行って高校でもずっとギター
うん
その時はエレキ
そうだ
よ、うん、ってやられてて、
うん、
高校卒業してからはどうした
の高校卒業してから、 もう俺大学とか行きたくなかったので、もう大学行かずに、そのデビューした時のプロデューサーに弟子入りしたんだよ。
それはもう元から若干なんかつながりがあって、うん、
あ、それは、俺が高校3年生の時に、
はい、
地元にあのフランチャイズのカラオケがあって、
はい、
でそこにそのプロデューサーさんが出入りしてて、あのボイストレーナーとして、それでその社長と仲が良くて、そのカラオケの、ね、社長さんと、はい、それでそこに姉が、僕の実の姉が、
はい、
バイトに行ったんですよ。
あ、そう、カラオケ店に。
そうそうそう、カラオケ店にバイトしに行って、そこでボイストレーナーのそのプロデューサーと知り合って、で実は弟が音楽やってると、でそのプロデューサーも若手を探してるってなって、で紹介してくれて。
すごい縁ですね。
あ、そうそうだね。
直接じゃないんですね。
あ、直接じゃない。
それじゃなくて、お姉さんからの。
うん、そうです。もう姉から。
本当になんか縁ですごいつながってつながって。
そうだね。
その紹介で弟子入りさせていただいて。
そう。でそこから3年くらいかな、あのちょっと下積みというか曲作ったり、それまで曲も作れなかったので曲を作ったりして、曲を貯めて、でそのプロデューサーの娘さんと、ユニットを組んで。
あ、2人ですか。
あとは最初は2人だったんだけど、そこにじゃもう1人欲しいねってなって、ベースのそのカラオケ店でバイトしてた、プロミュージシャンを目指してた男の子を一人加入して、ベース、ギター、ボーカルのトリオで、ユニットで。
それが本当に最初のデビューっていう感じ。
そうだね。
本当にちゃミュージシャンとしてのスタート。
そうです。
いつから一人で今、やられてるような形になったんですか。
で、2006年にデビューして、で2009年に、ユニットがまあ解散するんでね。で、そこから、まあ、それまでもずっと歌のレッスンをそのプロデューサーが受けてたんですけど、ユニット解散と同時にアコースティックギターも触るようになって。
あ、そこからなんですね。
そうそう、それまではもうずっとエレキだったので、アコギはもう本当にもう弾くのが恐ろしい感じだったんだけど、
一人になったマッキーに。
そうそうそう、もうこれ俺歌わなきゃダメじゃんってなってこれギターだけで行くのなんか変だなってなんか自分で思ったのか、歌もやるようになってという、なんだっけ
そんな感じで。
あ、そうそうそう、
今
そうそう、
今の形でやられるようになったってことですね。
そうだね。そこからまあ紆余曲折ありましたけどね精神世界をさまよう。
はい、というわけで、八王子立野博明編の前編がこちらで、終了となります、ね、ちょうどいいところで終わってね、皆さんちょっと気になってるところかなとは思うんですが、まあ、今立野博明さんシンガーソングライターとしての、ね、途中の部分まで聞いていただいたと思うんですが、その後半は4月16日から配信される方でですね、ちゃんとね、ためて皆さんに聞いていただけるので、そちらも聞いていただけたらなと思います。ということで、ロケしちゃいました。これにて終了。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ OG です。 DJ OG のつれづれ OG 日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけらな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックやー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 ュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでーす。ね、いろいろ聞いていただきましたけども、どうでしたか立野弘明さん。ね、もう間の曲といいね、あのロケしちゃいましたといい、もう本当に4月は立野弘明月間になってますけどもまああの立野弘明さんね、もし気になった方いたら、あのネットかなんかで立野弘明って検索したら、あのなんかね古いブログとか多分出てくるんで見てあげてくださいね。ということで、まあ、今回、まああのまあ、4月第1発目、まあ、第3回のトンボのメガネは色メガネ聞いていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、あのこんな感じでね、まだまだ続けていくので、まあ、これからも聞いていただきたいと思います。それでは、あの番組ではですね、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしどし、フォローをお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ、今回はここまで。では、エンディングナンバー聞いていただきましょう。立野弘明でびしょ濡れのエンジェル。ここまでのお相手は、ナレーターのトンボこと北山さとしでした。それでは皆さん、さようなら。
とともに車は走り出す。俺を呼んでる、海が呼んでる。怪しいシストリーゴ、車の中は期待よりよく棒が渦巻いてる。この世界が広がれば、熱い衝動に駆られてくる。飛び込みたい飛び込みたい、青いお前のビキニに、
この番組は In Reality is a Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。